ということでね、はい、もうだんだん慌ただしくね、せわしない季節になってまいりましたけれども
ね、12日ですから
もう、今日はもう慌ただしいでございますが、
はい、
なんか恥を忍んでというかね、
ほう、
まあなんか自分の中でこう恥の概念というか、そう感覚を持ってることってあるんですよ。
ほう、
僕の場合はやっぱりそのいろいろな、そのえあんなとこも行ったことないとか、
あなるほど、ね、
こんなこともしたことないとか、
はいはいはい、
そういう体験がやっぱり多いのがなんか自分にとって恥ずかしいというか、
なんかそのメインストリームっていうんですか、
うんうんうん、
みんなが体験して当たり前だろうみたいなことを、
そうそうそう、
自分がやってない
ないとなんかこう恥ずかしいというかね。
あちょっとわかりますね、ま
あ、あるいはその自分がそういうことを知らない、やったことないことを隠す、
あ、はいはいはい、はい、
まあ、主なことはまあ性的なことだと思うんですけど、
まあそうでしょうね、
でも今から言う話は別にそんな高尚な話、別に高尚でもないかそういう話じゃなくて
ほう、
まあ、例えばじゃあこれ聞きますが、
はい、
スーパーでセルフレジはやったことありますか？
あります。
ありますか？
はい。
車の運転は？
あります。
アルコールランプに火をつける？
中学生の時やりました。
やりました、はい、みたいなことって。
あ、なるほどね。
僕そういう意味では、ほうほうほう、でみんなが大体やってるけどやってないことで、僕やってないことないけどあんまりこう今まで経験したことないっていうのがあって、
はい、
まず、ココイチ、
あカレー屋さん、
カレー屋さん、
はい、
1回しか行ったことないんですよ。
ああでも私行ったことないかもわかんないです。
え、都会に住んでんのに
あるなとは。っていうかうちの弟バイトしてましたけど、
ココイチで、
ココイチさんで。
じゃあ行かなあかんじゃないですか。
行ったことないですね、そういえば。
いやでも僕奥さんと一回だけ行ったことあるんやけど、
はい、
その時多分僕初めてとか奥さんに言わんかったと思うんですよ。
あ、
知ってるふりしてると思うんですよで、まあ、このラジオの商売の、まあ、方便なんですけど、そう、例えば打ち合わせの時とかに、
はい、
ね、出演者の人がちょっとネタとしてそのカレーの話した時とかでも、うんうん、僕全然詳しくない、一回ぐらいしか行ったことないから、そのなんか辛さの基準とかも何にも分かれへんけど、なんか適当に、ああそうですなみたいな
まあ、ね、
行ったことあるみたいなふり、
なんかいろいろ基準があるらしいですけどね、
1から2からみたいなね、そんなん全然知らんねんけど、
はいはいはい、
ああそうですよねって言うっていうのはあんねやんか。
まあ、合わせるというかね、
うん、
知ってて当然みたいな。
いやし、話の流れも止められへんやんか。
まあそうですね、
知らんの行ったことないんすよって、まあね、
空気読めないですもんね。
そうそう、もうその人の話止めてまうんですよ、
はいはいはい、
で同じような流れで実は興味あるけど行ったことないとこがまた一軒あって、
ほう、
とんかつっていうかカツ丼のね、カツ屋さん。
ああ、
これも僕行ったことなかったんですよ、
はいはい、カツ屋さん。あでも私もないかも。
和歌山に結構出てき、うん、お店できたんてそんな古ないと思うんですよね。もう10年以内やと思うんですよ、
はいはいはい、
で最近紅葉高校の近くにもできてるし。
あそうなんですか。
そうそう、であと海南とかにもあって、
はあはあは
あ、でまあ他にもまああるやん。
そうですね、
あるけど、そうカツ丼だけを出す店っていうのは どういうもんなんかなとか。
カツ丼だけなんですか、なんか定食みたいな。
いや、あまあそのカツの定食はあるけどさ、
はい、
そうやけど それとんかつ屋は他にもあるからね。
そうですね、
和歌山だってね、この会社の近所にもアジイチさんとかね、ありますから、
はいはいはい、
カレー屋食堂もあるし、
うん、
だからこのカツ屋さんに今行ったことがないけども、でもなんか興味はあると。
ああ、
ええ、
それはでも自分でよしじゃあ行ってみようとはならないんですか。
なかなかね、そう行ったことない店に行くことって
ちょっとハードルが高い。
ハードルが高いっていうか、ね、何が出てくるか分からへんから
そんなそんな海のものとも山のものともみたいな、いやいや、
まあ、カツ丼が出てくるのは分かってんねんけどそう、そんな値段と量のバランスとかね、
なんかその初めて行った店でシステムが分からへんことへのちょっとこう恥ずかしさみたいなのはあるかも分かんないですね。
あるよあるよ。だからさ、結局僕はそのカツ屋に行ったんですよこの間。
あ、ほうほうほう。
アリダリアの取材の帰りに、
はいはいはい、
税の作文コンクール収録して。
ああ、そんな時期ですね。
そう、もう3時や腹減った、
はい、
ね、だからそのまま下道で帰って海南のそのカツ屋さんに行ったんですけど、それもやっぱりもう我慢できひんから、もうこっから会社までもうカツ丼、もうカツ屋しかないと思って。
あ、もう行くしかないと。
行くしかない、
はい、
ほんまはスーパーで何か買って食べるって選択肢もあったし、
うん、
回転寿司を食べるって選択肢もあったし、
はいはいはい、
海南やから王将に行くっていう手もあったんですけど。
ありますね。
なんか僕の中ではもうカツ丼やって、
もうここしかないと。
ここしかない、
はい、
で入ったらやっぱりカウンターがあって、ちょっとなんか吉野家みたいにこう一人ずつ座ってこう、ね、頼めるようにはなってるんですよね。
ほうほうほう。
まあ、でもそれもそれこそまあルール知らんからね。
そうですよね、
見よう見まねみたいな感じじゃないですか、
はいはいはい、
でもだからほんまはもうメニュー見てじっくり検討したいんですよ、
何を食べるか。
そう、ほんまやったら店員さんに聞きたいぐらいなんですよ。これとこれはどう違うんですかとか、
あ、
ね、この松茸梅ってなってますけど松竹梅に分かれてんねやんか、
はい、
これとこれはどう違うんですかとか。
それは初めてやからこそってことですか。
そうそうそうそう、聞きたいけどもう聞かれへんやん、
うん、
であんな店って大体座ったらすぐ注文するべきやんと。
そうですね、
僕王将なんかでももうメニュー見ないですよ、う ほう、ほんまはメニューじっくり検討したいタイプなんですけど、やっぱりここツーブらなあかんから座ったすぐもう言うっていう。
そんなにツーブる必要はないと思いますけどね。
参りましょう、せーの、
らしくあれ、
レッツ
アリダリアン。
あ、津山さとみです。
アリダのオイアン岩本です。
服部のオイアンです。
リナ高からんだ、
高からんだ、あれも
放送では言えんけどなんだ。
毎月第1第2日曜日午後5時10分からは有田の話題満載でお送りしているレッツアリダリアン、
えんちゃん。
ということで、何だっけ、あ、マイクで直撃
教えてチェリ
ー。はーい、ということで、はい、マイクで直撃教えてチェリーのコーナーです。
はい、
このコーナーで私チェリーがですね、アタロクにいろんなことを教えてもらおうというコーナーでございます。
はい、
さあ、今週はですね、最近のヤタロウくんということですけども、
10月末でしたっけね、
うんうん、
第5週のゲストということで、河合さんがね、河合敦さんが、
河合敦アナウンサー来ました ね,
ね、
あ、じゃあ来ましたね、ネットで、ね、
ズーム
収録で、はい、
で確かそのゲストの冒頭やったと思うんですけど、チェリーさんに対して開口一番、あなたは会社の犬なのよっていうね、
言ってましたね、
叫んでましたよね、
言ってました。それで聞いても山本ディレクターがもう5分でスイッチ切ったって言ってましたからね。
ね、
ね、
チワワではワンちゃんなのよみたいなことをね、
言ってましたね、
言ってはりましたよね。
ね、あの時の顔やなさ、ちょっとテンションおかしかったですよね。
なんで急にそんなにガッといったんかなって思ったんですけど、
いやだから嬉しかったんでしょうね、ラジオ出てね、
久しぶりに、ね、
久しぶりにラジオに出て嬉しかったんでしょう、
あれを聞いた時、まあ、やっぱり私も勤め人なんで、ドキッとして、
まあ、ドキッとするよね。今顔やなさ本当にその個人事業主で、羽ばたいてるじゃないですか。
39万何千円とか言ってましたね。
そうそうそう、えらい高級取りやなと思ってね、
将来が約束されてないから当たり前じゃないのって言ってましたけど、言って
そんなんでも勤め人だって一緒ですよね。
まあ確かにね、会社潰れるかも
しれない。そうそうそう、いつまでも未来永劫会社があるとかね限らないから、それはみんな一緒やと思いますけど、そう、
でもやっぱり あれを聞いてドキッとするってことは、やっぱり確かに普段会社に文句言ってますけど、
言って
やっぱ勤め人なんやなと思って。
やっぱりね、勤め人は所詮勤め人ですわ ね、
で勤め人っていうことはやっぱ会社の言うことをね、こう聞かないといけない。
そうです、雇われてる立場ですから我々は、は
い、お給料をね
いただいてるわけ
です。お給金いただいてますから、っていうことがありましてね、言うことを聞かないといけない。
変な謙信さんが刺された富士山の裾野で大声出してみたいな。
いやとしたら僕ほんまに断ってます。
レンジャー部隊に入ってとか
刺し違える覚悟で、
そう、腕立て伏せ旋回させられて、
もう役員罵倒して会社辞めてると思います。
なんか駅で名刺いっぱい配らなあかんとかさ、
ありますね、
あるやん、
泣いてるっていうね。
そうそうそうそう、
いやそんなんだったら確かに辞めてるんですけど、そうでもなくて、
そうじゃなくて、
資格を取りなさいと。
あ、会社ってそんなんあんのよね、業務上必要な資格を取らない。よかったもん、ディレクター3級とかないからさ。
ね、この時節柄かける曲で正しいのはどれかみたいな。
そうそうそうそうそうそう、冬が来る前にとかさ、冬が始まるよとかさ、クリスマスキャロルみたいな、
クリスマス曲の、一番かかった曲はどれかみたいな。
そうそうそう、あるよね。
小田川さんやったらパッと答えるんでしょう
ね。答えるでしょう
ね、
業務上必要な、
そう、試験をね、受けてこいと。でまあ、いろんな試験があるんですよ、何とはあんまり言えないんですけど、
よくあるのは簿記のね、
あ、そうですね、
経理部門やったら簿記、
そうそうそう、
で あとは、総務部門やったら労働安全衛生責任者みたいな、資格、これも事業所に一人は置かなあかんし、
そうですね、要はその、働いてるポジションによって、
そうそうそう、
取っとくべきものっていうのがいろいろあるんですけど、で私今2つ一応持ってるんですよ、資格、
すごい。
でそれはでも国家試験ではないんですよね、国家資格では、
業界の資格だよね、
はい、
うん、
で今回受けたの国家資格取ってこいと。
すごい。
で入社以来ずっと受けてるんですけど、
受からん、
受からへんくて、今回5回目、
すごいな、5度目のチャレンジ。
後輩とか2回目とかで受かってんのに。
あ、かっこ悪いな、
これは。ちょっとね、
いやでもね、 そんなもんよね。
だから最近はもうネタにしてたんですけどね、
どうせ通らへんし、
どうせ通らへんしみたいな。
あ、いやそれでもね、ラジコ君もずっと通らん
で、はい、ね、
うん、
そう。でもね、なんかその癖みたいなのがあって、
うん、
そう、人によって受かる受からんっていうのはやっぱあると思うんですけど、
ね、
でまあでも今年こそはやっぱでも結果出さなあかんなと思って、
ね、
その朝夕のね、行き帰りの電車の中は絶対勉強しようと思って、
すごい
参考書ずっと見てたんですよ。
へ、
でもやっぱりこう、うわ、受からんかもしれんなとか、過去問は解けるけれども今年もっと難しいかもしれへんなとか、
うんうんうん、
そういうもうなんかいろんな不安もこう苛まれながら、挑戦したんですよ。
すごい。
で今年しかも会場が違ったんですよね、
まあ、コロナのこともあってね、
あって、 某国立大学まで行ってきましたけど、大阪の。坂の上行き切らしながら登っていって、
行ったことないわ、う
ん、大丈夫かなと不安かな大丈夫かなって思いながら、うん、で2時間試験時間あるんですよ、マークシート式で、
はいはいはい、
で、入念にね、うん、もう丹精を込めてこう、丹精を込めてっておかしいけど
マークして
マークして、
おあれはみ出したらあかんとか書いてるもんね、
ありますね、
ち
ょこうピッてやったら
あかんとかね、分かっとるわと思いながら、ちゃんと塗るわと思うよね。
ね、もうそれこそ美術の授業かっていうぐらい
ね
塗りましたから、
ね、でも 4B の鉛筆持っていくっちゃう話でね
濃いやつね、そう、うん、でもやっぱりこう終わってもどこかなんかちゃんと解けた自信がない、
はい、まあそのよっしゃもう取れたっていう自覚自信はないわけやね、
ないんですよ、うん、で試験を受けた2日後に、うん、その大手の予備校がですね、はあ、回答速報みたいな
出すんやね、
あのセンター試験の次の日に載ってるような、はい
はい、やってるよね、
うん、ああいうのを出したんですよ、
はいはいはい、
で会社で採点してみようと思って
自己採点でね、
自己採点したら、うん、それ50問あるんですけど、うん、38問解けてたんですよ、
何割やった 8割 OK、
まあ、7割ぐらい、
ああなるほど、
で合格ラインは多分30点ぐらいなんで、
あじゃあね、
じゃあ多分受かってるんかなってっていう気なん、うん、気をするんですけどね、うん、採点中手震えてきて、
なんであ
これ受かったかもしれん、
あ
やっと解けたかもしれへんみたいな、
あ、まあ、5年挑戦してる資格やもんね、はい、
もうなんか泣きそうになりながら、
あら
ずっとこうやってましたから、
大人になってそんな経験できるって逆に幸せかもわからんね、
かもわかんないですね、
うんうん、
正式には一応1月中旬頃に
発表
があって、
え遅いな、まあ、マークシートなんやからあんた機械ガチャってすぐ分かるやろあんなもん
と思うんですけどね、
なんでそんなかかんねんそれ、
そんなもう1週間ぐらいで出してくれよと思うんですけど、そうそうそうそう、うん、一応合格者には、まあ、受験料返還とで一時金で1万円会社から
支給お祝いが
ある、なんかでもよその会社10万円ぐらいくれるとかって聞きましたけどね、
おい、まあ、会社によってね、
あれっつって、
まあ業務上必要な資格なんで ね、
まあ、ようやく取れたかなっていう、
ちょ
っ
とそれあれやろ、受験料は会社持ちないの、
そうです、
だから今まで5回吸ってたわけや、
あだから合格したら受験料会社持ちになるんで、
うん、あ外れたら自分持ちなん、
はい、自前です、
あらそれは悲しい
ね、
そうか、
だからようやくちょっとこう借りを返せたかなっていう気がしてますけど、
いやでも偉いわ、僕そんな勉強一切してないもんね
どうします、あの民放連から
ラジオ検定3級とか、だからディレクター検定とかやろ
出たら、
ディレクター検定やったら解けるけどさ、ディレクター検定っていう名前でその問題が普通にその英数国社みたいなね、
はいはいはい、
もう全くっていうのが出てきたらもう最悪よね、
絶対お手上げっていう、
絶対お手上げですよ、
はあ、
うん、実際問題この何年間の間にいくつか試験受けてるけど、
はい、
大体お手上げやもんね、
あね、ね、やっぱ大人になってこう勉強するっていうのが逆に難しいかも分かんないですね、
難しいですね、まあ、ね、その子供の頃も勉強できなかったですけど
いやいやいや
大人になって勉強できひんっていうことの悲しさ、
あ
悲惨よね、分かれへん、もう分かれへんねん小学校とかやったらさ、これから勉強したら分かるようになるかなって思うけどさ、はい、もう今さらさ分からんもんは分からんやん、
これからね何かが変わる
とは思えないでしょ、
思えがたい、
うん、まあ、でもと思ってたのにちゃんとね、はい、まあ、5年挑戦して、
まあ、
国家試験に、ね、受かりそうな匂いがするわけですから、
まあ、マークシート見せてたら
ドキ
ドキっていうね、
一個ずつずれてるとかね、
なんとかならんかなとちょっと今神頼みしてるところです、
あ素晴らしいです、ぜひ、はい、お参りに行きましょう、
はい、
はい、ということで参りましょう、裏和歌山放送ニュース和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです、
はい、
河合仕事で来た今話題になってましたけども、
ね、
河合敦史アナウンサーがですね、
はい、
いつやったっけな、あれ11月の15、6ぐらいですか
ですかね、
ね、なんかあの龍神、田辺市龍神村の方で駅伝大会、はいはいはい、実業団の駅伝があって、
あのお正月の駅伝につながる
なんかその予選大会らしいですね、だからちゃんとした大会なんですけど、それのまあ仕事があって、
はい、
で、帰りちょっと和歌山市内に寄ったらしいですね、で日曜日に来てたらしいんですけど、
はい、日曜日
で、日曜日ってさ、こっちも唯一の休みみたいなのがあるやん、
チェリーさん絶対休みですもんね、
一応日曜日休みなんですよ、はい、だから家族で過ごすやん、
そうですね、
日曜日にさ家族ほったらかちょっと今から可愛いと飯行ってくるわってさ、ある、
ないと思いますね、
ないよね、
しかもあしかもとか言ったらあかんな、
ええ、ないでしょ、
だ絶対ないですね、
だから可愛い君には申し訳ないけど、はい、日曜日はもうあれ で月曜日僕休みやから、
はい、
朝だけ会いに行こうと思う、なんか月曜日に朝帰るみたいな感じだったんで、
あじゃあ和歌山市内で
泊まってで彼は和歌山市内にあの某バーがよく行ってて ね、
あね、
まあ、僕とあの八太郎くんも行った店ですけど
行きました、ね、
あの店がもう常連 で、
はいはいはい、
で多分そこでまあいっぱい飲みたかったんでしょうよ。
そういうことですね。
で、朝、
はい、
あの新しくなった市駅、
あ、
ね、初めて見る市駅、
ね
ね、でそこで、コーヒーを飲んで、
はい、
モーニングを食べて、
はい、
でこれが市あの新しい図書館に出てぐるっと回って、
はい、
そのまま帰っていったっていうね。
河合さんはどんな様子だったんですか？
この後某あのテレビ局の人に自分を売り込みに行くとあの息巻いて、
はい、
あの電車に乗っていきました。うまかなと思って在阪局に売り込みに行くって
言
って
在阪局
うまかなと思って
弁天町かな。
いやテレビ局ですよ。
ああそうか、
うん、ラジオ局じゃないです。
どこでしょうね。
ねえ分からないんですけど、
はい、
そうかも分かりませんからね。まあ結局あの河合アナウンサーは和歌山放送の社内には入らなかった。
あ今回も
今回もというのと僕はさね河合アナウンサーまあ自由人なんですけど、
はい、
僕休みの日で洗濯物干さなあかんかったんやから
、はいはいはい、
でベランダで洗濯物干そうと思ってたら、
はい、
下の道路に河合アナウンサーがいてたっていう。
なんと
どこまでもストーカー気質な人ですね。と思って
ね、 ね、
うん、危ない男ですよ。
これはちょっと本人の弁明を聞きたいですけどね。
いや弁明も何 も、 もうそこで待ってたんですからもう何もないですよ。まあそれは確かにもっと早く僕が降りれたらいいんですけど、はい、洗濯物干さなあかんから
家のことがね
家のことが
おろそかにできないですから
おろそかできないですからね、はい。スタジオアート、
ほう
アートですよアート。
このラジオ局のね
そう
スタジオを飾って、
そう来たもう一瞬で気づきましたね。スタジオアートこのですね今収録している第3スタジオのブース内にはあるスタジオアートが施されていまして、訪れる出演者を和ませております。さあ一体どんなスタジオアートがサンスタにはあるんでしょうか。
なんでしょうね。
チチチチチチチとか。
わかった。
あどうぞ。
あの某通信技術会社のカレンダー。
ブブー。
あ違う、あ
れそれはね毎日放送のスタジオにも貼ってましたからね、は
い、あそうなんですか。
いや今もうその、 あの電気工業さんのカレンダーね、
はい、
なんで僕がこのスタジオに貼ったかというと、
はい、
それこそ MBS のブログ見てたらね、
はい、
あれまあアルファかベータかどっちか知りませんけど、
ねはいはい、スタジオに生放送用のね
貼ってるの見たんですよ、
はい、
だからうちも貼ろうと思って貼ったんです。
ほんまに MBS さん好きですよね。
僕はもう M っ子ですからね。
あ
基本 MBS 聞いて育ちましたんで
いろんな意味でね、
ええ、そうです。あいろんな意味でどっちや。OBC も聞いてましたけどね。
あ、
ええ、
分陸とか
分陸聞いてました、はいはいはい、分陸手帳持ってますから。
なんかあの、うん、触れ合い広場に出たっていうね。
そうそう、
話も
100万人の触れ合い広場ですか、
はいはいはい、
10万人でしょ。
まあでも10万人でも多いですよ。
突っ込んでくださいよ。え100万人の触れ合い広場
に100万人じゃなかったですけど
10万人でしょ。10万人でしょ。
失礼しました。
1000万人ですか。その触れ合い広場にも出たことあります、はい、
ね、ラジオっ子の
ラジオ大阪っ子でもあります。
でその
何やったっけ
スタジオアート。
あそうスタジオアートとは
今ね
えどうですか。
これ答え言っちゃっていいんですか。
どうぞ。
私の目の前に
ね
クリップが
そう
あのカラーになっている。
そうあの、ね、ゼムクリップってありますよね、
はい、
よくあの原稿をこうパチって止めとく
あの事務用品のね。
そうそうそうそう。それがなぜかサンスタの H 番のマイクの横の壁にそうですね高さ2メートルぐらいのところから全部一個ずつつながってブラブラブラブラブラって
これねあの私まあ月1回サンスタ来ますけど、
ええ、
なかった時もあるんですよ。
あなかった時もある、
はい、
いやそうかな
1回だけ多分なかったんですよ。
ああその時は取れてたんかな
もしかしたら。
え前はもっと短かったんやけどここ数ヶ月でもっと長いで
いわゆるなんていうんですかプラスチック製っていうんですかね、
ええ、
白とか赤とかオレンジとか、
ええ、
なんか種類がね増えてるんですよ。
前は普通の銀色やったんですけど ね
これは誰がやっているのか。
そう謎のスタジオアート
ね、
ええ、
ちょっと誰なのかすごい気になるんですけど、
まあ、誰なのかというかそれ何の意味があるのかっていうことをまあ僕は気にしてるんですけどね。
あ
なんかのメッセージなのかとかなんかこうわからないんですけど。
まあこれをねここに労力を費やすっていうのが
ね
果たしてどうなのかってい
やわからない
ますけど
前からねなんかそのつけられたら外されへんしね、
ねこれがだから二重三重になっていくのをちょっと
楽しみ
たいですけどね。
ね還元プロジェクト、
はい、
今ね知って還元プロジェクトのコーナーがあるんですけども、
はい、
結構あの毎日のようにこう有名人が出てまして。
そう朝の番組で ね
でなんかなぜかこう聞き手がですね平井アナウンサーなことが多い。
ほう
ええ、この12月から新規一転の平井アナウンサーのことが多い。
そ
ええですね、この前もちょっと名場面がありまして、
はい、
あのモノマネタレントのコロッケさん。
あ有名なね
有名なコロッケさんがする、三河健一さんのモノマネをスルーして進行する平井アナウンサー。
おーいいやほんまやったら、
ええ、
コロッケさんにお金もらわないとダメな
そうですよ
ぐらいですよ、
ね、
そんな
その辺どうですか西高松アナウンサー。
やはりですね私の番組でもあのいろんな有名な方がいらっしゃるんですけれどもスルーはできませんよね。難しいところなんですが、スルーはするんであれば爽やかに 届けたいと思っておりますけどね。
さすが西高松アナウンサーですね。でしかも最近ですね、はい、今ちょっと西高松アナウンサー出てきましたけど、新しいモノマネにも挑戦しているようですね。
この時期はね、やはり風邪の初期症状というのがね、鼻であったりとか咳痰っていうのがありますけれども、こういう初期症状があったらやはり病院へ行っていただくのがよろしいんじゃないかなと思いますけどもね。
それは政治評論家の竹村健一さんですか？大体やねっていう。
パイプ加えてね。
そうそうそうそうそう。
古いって
。あ、古い。
分からへんって。
分からへんの。
ズバリジャーナルってやってましたけど、昔。
やってたね。はい。ズバリジャーナルやってたね。違うんや。それ今誰ですか？
これはね、ええ、一応駒井先生のつもりでやってるんですけど、
県立医大元学長の駒井先生、はい、
水曜日のね、
ちょっと似てますね、
ちょっとね、
ちょっと似てます、
はい、まだまだ練習中、
まだまだ練習、時間なくなってきました、はい、もうだいぶ押してるんですけどね、カバー体制ということで、
カバー、
祝日の和歌山放送を聞き逃せないっていうね、
これはね、なかなか楽しみな、
今出てきたんですけども、はい、この前高松アナウンサーが、ボックスの後も呼んでいたっていう、
お昼のニュースとこちら119番
ね、
ね、高松さんと思って
ね、
びっくりしましたけど、
よく出てくる角度アナウンサーっていう
ね、あの涙は一体っていう、
そう、もうおよそ2ヶ月したらもう普通に出てきたという
同じところでまたニュース5をやっている
やっているね。この間も経済ジャーナルやってましたから、
あら、
初めて経済ジャーナルですって言ってたから、
あ、そうか、
なんで今まで逆にカバーやってなかったんだっていう会社辞めてからやるんかいっていうね。
でもね、声が聞けてね、
そう、ファンは嬉しい、
リスナーさんは嬉しいです、
嬉しいと思います、はい、陶器市、
あー、やってましたね、
まあ、今白浜町のね、トレトレ市場で開催中で、
これがね、開催されたらこうなんか冬が来るなっていう、
そうそう、冬の風物詩的な、
はい、
で、陶器市の一番の聞きどころは、まあ、いろいろあるんですけども、マニア的な聞きどころは、赤井さんが一生懸命ニュース読んでるけども周りで誰も聞いてないっていう
でね、風が強い年がやっぱ多いんで、
そう、浜辺やからね、
バーみたいな、
そうそうそう、
ノイズがすごいっていう、
で、その、ま、周りがなんとなくガヤガヤしてるのはいいんやけど、はい、うっすらと、ですね、平坂さんの声なんか饒舌に喋ってるんですちょっと遠くで、
はいはいはい、
で、なんやったら、ディレクターの北尾アナウンサーの声なんかやっぱ喋ってんねんね
ほうほうほう
が聞こえてくる時あんねんやんか、だからその時赤井さんが多分前誰も聞いてないんやと思うんやけど、まあね、ラジオ聞いてる我々のために一生懸命ニュースをね、
はい、
しかも本社からファックスで送ってるんですよ、
あ、原稿をね、
原稿をね、だから読みにくいと思うねん、
は
い、
あ、ファックスの独特のね、
ファックスのニュース、もうさすがに今ね、現場のファックス感熱紙から普通紙に切り替わってるのかどうか分かりませんけど、
はい、
もし感熱紙やったらものすごい読みにくいと、
そうか、
昔感熱紙やったんですよ、だから、こっちから送ったファックス向こうで1枚の紙にドワーって出てくるんやんか、
うわ、
でそれを1枚ずつ切って、
うわー、大変
大変やん、で風で飛ぶ、ベルベルベルベ
ル、はいはいはいはい、
っていう修羅場のね、こう心温まる、
ディレクター泣かせのね、
ディレクター泣かせの、そういうとこ、そして赤井さん泣かせの、
あ、そうですね、読み手泣かせのね、
読み手泣かせの、それがまた今年も風物詩としてあったかなっていうね、
はい、
マニア的にはねポイントはありました
。ものすごいマニアックな話ですけどね、
ぜひ皆さん器ね、全国の陶器集まってますんで、
はい、トレトレ市場に行った際には
そうです、20日までやったかな、
あ、まだラストチャンスですかね、
そうそうそうそう、
この週末が、
そうですね、ぜひ、行っていただきたいなと思いますね、はい、はい、ということで以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。